東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air。
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、音楽、グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。雨に濡れたアジサイが鮮やかで美しい季節となりましたが、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？本日も早速番組に届いたメッセージからご紹介しますね。アメリカ発祥のヒーリング、シータヒーラーのお仕事をされているあやこさんからいただきました。リサネー番組20回おめでとうございます。リサネーのパワーでこれからも楽しい情報をたくさん発信してくださいね。ところで今度7月7日の七夕に銀座で男の開運フォーマル七夕からの誘惑というイベントを開催します。占い、ヒーリング、コーチング、ボディーワーク、アロマ、カウンセリングなどなど、女性に向けたヒーリングイベントは多いんですが、こちらは日本の男を元気にということで男性に向けたイベントです。今回は40ブース、日本各地から大人気の占い師、ヒーラー、セラピスト、カウンセラーなどが集結しますので、開運、金運、愛情運などアップされたい方はこの機会にぜひ会場へいらしてくださいね。もちろん女性だって楽しめますから、リサネーもぜひ遊びに来てください。会場は銀座有楽町のビジョンセンター有楽町です、とのメッセージ。あやこさんありがとうございます。前回ね、20回だったので、ひさちゃん、ペンさんはじめリスナーさんからも嬉しいお祝いメッセージたくさんいただき本当に感謝してます。これからもね、ビタミン配信頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。そしてあやこさん、七夕のね、男性向けの開運イベント素敵ですね。確かにね、女性向けのイベントって多いけど、男性向けのイベントってあんまりないかもしれないですね。全国からたくさん出展されるっていうことで楽しみです。局長もいかがですか？七夕の男祭り、リサネーもぜひチェックしたいと思います。そして第21回目の本日も番組では素敵な大人男子のゲストの方をお招きしています。あの演劇集団キャラメルボックスで大活躍、手話パフォーマンスでのライブ活動も人気の俳優、三浦剛さんです。
どうもよろしくお願いします。三浦剛と言います。よろしくお願いします。
三浦さん、今日はお忙しい中、はい、ゲストに来てくださって本当にありがとうございます。いえいえ、
こちらこそありがとうございます。
この度夏のキャラメルボックスのサマーツアーの舞台では、はい、なんと主演を務められるということで、はい、本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
今日はもうご活躍の三浦剛さんの俳優、そして手話、音楽活動と魅力の世界に迫っちゃいたいと思います。ちなみに先ほど男性向けのイベントお祭りの紹介がありましたが、はい、まあ、これから夏に向けて各地でいろんなお祭りもありますよね。
そうですね。
皆さんどんなお祭りが好きですか？
僕ね、はい、関西出身なので、やっぱりだんじり文化なんですよ。
だんじり文化、はいはいはい。
3、4年前に初めて三社祭りに呼ばれて、みこしというものをねちゃんと間近で見て、やっぱ関西と関東って違うんだなと思って。
そうですね。
今年はねちょっとね、タイミング合わなかったですけど、やっぱいつかはみこし担いでみたいなと思ってます。あ、
なるほどね、はい、いやなんかもう男らしい三浦さんにぴったりな感じがします。でもだんじりも迫力ありますよね。
そう
ですね、はい。実際にもねまだ行ったことないんですけれども、ぜひ間近でね、だんじり祭り見てみたいですね。はい、はい。三浦さん、今日は最後までよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net、 risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第21回目放送、さまざまな表現を探求する42歳俳優、三浦剛の人生、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。 リサネーのビタミントーク。このコーナーでは最近話題のイケてる大人の皆さんをゲストにお迎えして、リサネーがお話を伺い、多彩なゲストの皆様の魅力の世界に迫っちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリ舞台上から見える世界です。本日も素敵なゲスト、俳優の三浦剛さんをスタジオにお招きしています。舞台にライブに大活躍の三浦さん、お話をね楽しみにしているリスナーさんも多いと思いますので、三浦さん早速自己紹介からお願いいたします。
どうも改めまして、はい、俳優をやってます三浦剛と言います。
はい、
ちょうど僕ね今年でデビューして20年になるんですよ。
そうなんですか、はい、20年、
20年ですね、
はい、そんな
節目の節で、ちょうど22歳の時に、はい、ドラマでデビューさせてもらいました、
はい、
で今事務所はキューブリコモーションという事務所で、はい、そしてそこに所属して2年後に劇団にも入って、はい、それが演劇集団キャラメルボックスという劇団、はい、劇団でして、
はい、
トータルで今、今年18年目で、舞台が1600を超えてます。ステージ数が
すごい、
はい、
もうキャラメルボックスといえばね、もう個性豊かな、ね、役者陣が集まっている素敵な劇団ですけども、
はい、
三浦さんがそもそも俳優を目指されたきっかけっていうのは何だったんですか？
私はね、もうひたすら野球しかやってなかったんですよ、小学校1年生から、
はい、
大学の4年生まで、
はい、
もうプロ野球を目指して、
はい、
プロだけしか考えてなかったんですけども、高校時代に、文化祭って各、あの学校あるじゃないですか、
はいはい、
うちの高校ね演劇部ないのに劇するんですよ、
20
分ぐらいの、
はいはい、
そこに出てくれって言われて、で台本もあって、
で
読んだら面白くないなと思って、
はい、
で元のビデオがあるってのが今僕が所属するキャラメルボックスのまた会おうと龍馬が言ったという作品で、主演が、あの今大活躍中の上川隆也さん で、
はい、
でそこに出てくる空想で見える坂本龍馬役が、あの今相棒のドラマで活躍してる川原和久さんがやってらっしゃって、その龍馬役で出てほしいって言われて、あじゃあ見せてって見たら、はい、できてる台本にもちろん面白くて、野球部の僕が、俺が書くって言って
三浦さんが台本書いちゃったんですか？
何の演劇の知識もないのに、脚本演出としたら学校でグランプリ取って、
すごい、
で奈良の地元劇団にスカウトされて、関西六大学リーグ、私大阪学院大学って言ってますけど、野球しながら劇団もやってました。
そうだったんですね。
でもうプロ野球無理なら野球選手になろうかなと思って、22歳の時に上京してデビューできた
んです。そうだったんですね、はい、まあ、三浦さんね、あのご存知の方も多いと思いますけれども、はい、三浦さんのお兄様ね、
はい、
もう浜の番長で有名な、
そうですね、2年前に引退した、
はい、
あのリーゼントした変なピッチャーです、
はい、いやいや、あの横浜ベイスターズでねご活躍されたあの三浦大輔さん、
はい
はい、
25年間一筋でしたからね、
ね、あの三浦さんもね、あのお兄様と同様、はい、大学でも大学までね、もうずっと野球で活躍
され、はい、弟もいるんですよ。
あ、ね、お父さん、
うち弟3人兄弟 で、みんなピッチャーで、
すごい、
はい、
もう見なきゃ皆さん、ね、野球でね、
そうですね、
はい、で三浦さんはこの高校生の時に、
はい、
キャラメルボックスさんのこの舞台のね、あの、
はい、演じて、はい、
なんかそのスピーディーな展開のキャラメルボックスさんとね、
はい、
あのなんか舞台と野球っていうのもね、なんか通じるようなものがあったんですかね。
そう、あのね、やっぱり舞台って稽古をするじゃないですか、
は
い、で要は一つの本番に向かって稽古をする、野球も一つの試合に向かって練習をするで終わった後に、お客様から拍手をもらえるってのが、初めて舞台立った時のカーテンコールがなんか野球の試合終わった時の爽快感だったんで、一発でハマりましたね。
なるほどね、
はい、
そっかそっか、
はい、
まあ、これまでにね本当にたくさんの舞台に出演されてきたと思うんですけれども、はい、今までなんか舞台でいろんなエピソードがあったと思うんですけども、
まあ、舞台はいっぱいいろんなことが起きます。
本当ですか？
時代劇でカツラが飛ばしたやつとか、
はい、
もちろん私はセリフを間違えまくったこともあります。本当に。
本当ですか？
ラストシーンの大事なセリフをえらい間違えて言ったこととか。
本当ですか？
すごいクライマックスでヒロインがホテルの裏口からいなくなった、僕
は
ホテルの従業員役で、
はい、
変なとこ行かなきゃいいねって言った。なんでですか、
はい、
いや右に行ったら通りに出るけど、はい、左行ったら崖なんですっていうセリフを右に行ったら崖に出るけど左に行ったら崖なんですっていうどっちも崖っていうのを言って、
崖っぷちみたいな、
クライマックスなのにお客さんがどっかって受けて、あの見に来たあの知り合いの俳優にあれはネタって言われて、ネタじゃない、ただ間違えたんですとか、本当カツラ、僕はねギリギリカツラ飛ばしたことはないですけど、ずれたことはありますね。
本当ですか？
いって思ったりとか
いやもうい
ろんな舞台上生もんなんでね、
舞台ね生ですからね、
はい、
うん、でも本当それを見ているお客様にとってもね、やっぱその時のね舞台印象に残りますよね。
そうですね、だからコアなファンの人は、うん、初日中日千秋楽という形で3回見に来られる方が多いですね、
はい、
でもちろんその初日やった後はダメ出しでここのシーン交渉で変わったりとか、うん、やっぱ全然違うものになったりとかしますね、うん、やっぱ初日の千秋楽は、は
い、なんか三浦さん舞台上で物を拾うのが得意って聞いたんですけど。
そうですね、私ねよく誰かがなんか落とすんですよ、
はい、
僕も落としたことありますけどそういう時はねみんな暗黙の了解で誰が拾う、
はい、
だから僕あのキャラ劇団ではいろいろね、うん、あの裏方も手伝ったりとかするんで照明とか、
はい、
で照明部だと、うん、次どのところにサスが当たって、うん、こっちが暗くなるって分かってるんで、
うん、
俺が行く。ただ明るい時に私がかがむってことは大きい僕がかがむのは目立つんで、
うん、
いやここで暗くなるから、うん、次のあの Q で暗くなるから俺拾うとかっていうのを暗黙でやったり、
うん、
袖に行った時に舞台監督さんに僕拾いに行きますって形とか、うん、
なるほどね、
はい、
なんかリサネームね舞台やってたことありまして、
はい、
その時にね俳優は感覚派と理論派があるよねっていう話が出て、仲間たちがねリサネは絶対に感覚派だよねって言われてたんですよ、
はい、
まあ、性格もそうなんですけどね直感で動いてしまうんで、
はい、
だけどやっぱ冷静に舞台上の判断ができる三浦さんはねやっぱり理論派なのかなって思いますけどね。
理論派に なりたいなれない役者みたいな感じかもしれないですね、うん、
いやいやいや
やっぱいろいろ考えてやりたいんですけども、でもやっぱ感情的に動くこともあります。極力自分でコントロールできないとステージ上では怖いので、
あ、
極力考えようとはしてます。
なるほどね、はい、うん、で、このキャラベルの舞台でね、
はい、
奥様である女優の押田亜希子さんともね、
はい、
ご共演されたということでね、
共演しましたね、
はい、はい、奥様とのエピソードはね後半のコーナーでもじっくり伺いたいと思います、はい、
ぜひぜひよろしくお願いします、
は
い、
そして、はい、この夏のキャラメルボックスさんの2018年のサマーツアー、
はい、
エンジェルボールの舞台で、
はい、
なんと三浦さん主役を務められるということが決まって、
はい、ありがとうございます、
はい、本当にすごいですね。
18年目にして初主演、
うん、
42歳で初主演というのは劇団で最も遅い、
本当ですか、
年齢と最も遅い入団で、
うん、
後輩たちはみんな主演やってるんですけど、僕はなんかいろいろ回ってこなかったり、まあ、実力もあるとは思うんですけども
、
うんうん、
いやいやいや、
は
い、でもなんか今回も本当初主演というのが意外な気がしてしまうんですけども、
そうですね、いろんな方にね、うん、言われましたね、
うん、
意外でした、
うん、
やってませんでした、あれは、ね、主役に見えるけど主役じゃないっていう役が多かったですね
そうですよね、
はい、
もうでも、ね、本当にまさにこの舞台のお話はね三浦さんのハマり役っていう感じですよね。
そうですね、その主人公も実際に42歳ですし、
うん、
しかも野球をやってた。
そうですね、
先ほど言った通り僕はあの関西六大学出身で、はい、僕はクローザー抑えをやってたんですけど、
うん、
この主人公も広島六大学リーグの抑えをやってたっていう設定で、
うん、
あの架空の、 あのフィクションなんですけども、
うん、
でプロフィールに身長181センチ、
うん、
体重85キロ、
うん、
私とまんま一緒なんですよ
ね。え、本当ですよね。原作は日田俊吾さんのエンジェルボール、
ね、はい、
広島がね舞台の作品ということでね、
はい、
もうカープファンはもちろん子供から大人まで楽しめる作品ですよね。
そうですね、野球もんって言って、はい、なんかついつい女性って野球のルールわからないからっていう方もいらっしゃるんですけど、
うん、
すごい家族ものの話です。
なるほどね、
野球のシーンもあるんですけど、
はい、
あの基本的にねほぼピッチャーとバッターだけなんで、
うん、
変にあのゲッツーだったりとかなんかタッチアップとかややこしいものはなく、
うん、
打つか打たないかみたいなしかなく、うん、要は親子の話です。
なるほどね、
はい、主人公と子供たち、はい、そしてそれを取り巻く、
うん、
友達だり、
うん、
のドラマなんで全然女性、うん、逆に女性が見たらさらになんか、うん、楽しめるようなお話なんで、うん、ぜひぜひ見ていただきたいなと思ってます。
楽しみですね、
はい、
もう本当に年齢身長体重まで主人公と同じ、
球速も一緒
で、球速もね球種も同じっていうこと、
球種も140、ね、
はい、
のマックス140なんですよ、主人公もマックス140で、
はい、
まっすぐとカーブとスライダーを投げるんですけど、
うん、
僕の丸々の持ち玉です。
本当ですよね、まさにもう三浦さんしか演じる人はいないじゃないですか
いやもう作者の方にもね、はい、よくこの小説を書いた時に誰がこれを、うん、にやってほしいって飲み合いになるんですけど、その時はあんまり浮かばなかったけど、この話エンジェルボールがキャラメルやるって決まってから三浦さんのことを調べたら、
うん、
こんだけも当てはまってることがあるんだっていうので、
うん、
もう預けましたんでよろしくお願いしますって、うん、すごい温かいメッセージいただきまして。
そうですよね、はい、もう本当これから舞台稽古に入られるということでね、
はい、
もう頑張ってくださいね、
はい、頑張ります。
全編広島弁なんですね。
そうです、だからちょっと広島弁、うん、僕関西人なんでついつい関西弁のイントネーションになるんですけど、
うん、
ちょっと違うんですよね。
そうですね、
それをね徹底的にやらなきゃなと思いながら、
はい、 本当に、
はい、
もういやもうそれまでね三浦さんの舞台ディサネも見ていて、
そうですね、
もう存在感のある俳優さんではもういらっしゃったんですけども、
ありがとうございます。
まさにねハマり役ともいえる、もうこちらの主演の舞台が見られるのがとっても楽しみです。
頑張ります、
はい、リスナーの皆さんもぜひ楽しみにしていてください。
ぜひぜひよろしくお願いします、
は
い、
皆さん引き続き次のコーナーでもよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします、
はい、以上リサネのビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
ハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人女子を目指すため毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリハッピーサインランゲージです。本日はゲストの俳優三浦剛さん、役所としてね、活躍する一方で手話そして手話パフォーマンスを中心とする音楽活動にも取り組まれていらっしゃいます。今日は三浦さんにいろんなお話を伺いながら手話でコミュニケーションする楽しさを知りみんなでハッピーになっちゃいましょう。そもそもね三浦さんが手話での活動に取り組まれるようになったのは、はい、奥様と知り合ったことがきっかけですか。
そうですね、家内が押田里明子というろう者の女優でして、はい、舞台で共演して、はい、まあ、付き合うようになり結婚して、はい、だから日常生活がすべて、あの手話なんですよ。
そうですね、
そのさっきのハッピーサインランゲージ、サインランゲージっていうのは、はい、手話を英語で言うとサインランゲージになるんで、はい、だから日常会話は手話なんですよね。で、今回そのハッピーになるっていうテーマの中で、
うん、
なぜこれしたかというと、うん、ついついあのドラマとかではやっぱ、うん、ろう者が出てきたりとか、うん、手話だとちょっとかわいそうみたいな感じがあるんですけど、
うん、
全然そうではなくて、うん、すごい手話っていうのは楽しかったり、
うん、
あの下ネタがあったり、うん、冗談があったり、
うん、
若者言葉でやばいがあったりとか、
うん、
そういういろんな手話が生まれて今やもうツイッター、フェイスブック、インスタグラムとか、いろんな手話があるんでそういうのね、なんかあの特に女性はね手話やってる方が多くて、はい、僕もあの家内と一緒にあの、はい、I love sign っていう手話教室もやってるんですけど、うん、
はい、
ほとんど女性です。
あ、そうなんですね。
ほとんど一人だけです、うん、今男性がいらっしゃるのは。
そうなんですか、はい、本当ですか。まあほらお二人の間にね、はい、あのゆうきちゃんという可愛いお嬢様もいらっしゃって、
ありがとうございます。
フェイスブックなどでもね、はい、もうあのいろんなところで見られるゆうきちゃんの手話講座、
はい、
手話ベリバもねとっても可愛らしいんですよね。
もう3年続けてますね、3歳の頃最初はね、はい、僕がやってたんですけど、
うん、
やっぱり僕がやるよりもあの子供がやった方がっていうので、
うん、
で手話ベリバって形でツイッターとフェイスブックで、
う
ん、娘がいろんな手話をやって、
そうですね、
そうすると皆さんすぐ覚えてくれるんですよね。明けましておめでとうとかね、うん、やったりとか、
はい、うん、とても可愛いですもん本当に。
ありがとうございます、う
ん、ね、あのゆうきちゃんもねあの4月から小学生になられたということで
入りました。
三浦さんの世界も広がりました ね。
いやいやいや、
はい、
大変ですね小学校って、
うん、そうですね、はい、今度なんか三浦さん読み聞かせとかにも参加されるとか。
もうこれデビューしました。
本当ですか、はい、なんかあの読み聞かせに参加されてるお母様の中にはね、はい、キャラメルのファンの方もいらっしゃるっていうこと
で、
ね、
そうなんですよ。あの同じクラスのママさんに、はい、私14年ファンクラブ入ってますって言われたり、でもう一人は私20年前にキャラメルのオーディションに落ちましたって言われ
たり、本当ですか、
どんなそうなんですかと思いながら。でもね意外と子供たちもね、
うん、
あの保育園で手話やってたりとか、はい、あのだから手話知ってる、うん、手話歌はね、うん、あの子供たちもやってるんですけど、
なるほど。
僕は家内と知り合って結婚して今9年、はい、9年なんですけど、やっぱりその聞こえないからってライブハウスに来ない人が多いんですよね、
うんうんうん、なるほど。
それの中で僕ができるパフォーマンスとして手話パフォーマンスっていうので、はい、ミュージックサインっていうのを3年前から。
そうなんですね、
はい、はい、
それがミュージックサインを始めるきっかけだったんですね、はい、
そうですね、
はい、三浦さんがね取り組まれているライブと手話パフォーマンスを一体化させた、
はい、
はい、森さんねもね初めてミュージックサイン見た時もう本当に感動しました。
2年ぐらい前に
そうですね
渋劇でやったライブですよね、
は
い、
そうです、そうです。でその時はねあの奥様の押田里さん、
はい、
で、スーナーズさん、
はい、
藤本貴子さん、ダイナマイトシャカリキサービスさんとご一緒だったのと、
サーカスね、
あ、
シャカリキサーカスサービスではないですよ。彼らはサーカスの人た
ち。ダイナマイトシャカリキサーカスさんとご一緒されたと思うんですけども、
はい、
もう本当みんな心に、ね、響く歌ばっかりだったんですよ。
いや、ね、すごいありがたいことで、
はい、
もうすごい最初はもう年に2本ぐらいかなと思ってたのが、
はい、
もう去年は6ヶ月の間に10本以上やりましたね。
本当ですか、
はい、もう東京、神戸、大阪、名古屋、あと高知とか、徳島にも行ったりとか、最近はいろいろ行政の方に呼んでいただいたりとかして、あのこんな僕が3年前に鳥取県の、全国手話パフォーマンス甲子園の審査員に選んでいただいて、佳子さまと2日間
ご、ね、
一緒させていただいてね、なんかこういう活動してるといろいろ世界が増えてきて、
そうですね、広がりますね、
会えない人に会えるとか、逆にこういう手話教えてとかっていうのね、いろいろと、あの、だからラジオでも手話のお話してってやると、難しいな。声だけでっていうのがあるんですけども。
そうですね。はい、もう皆さんがね、もう全曲手話でね、歌の世界表現されていて、はい、もうやっぱりね、さすが俳優さんだけあって、もう手話もちろん、表情や全身を使ってのね、パフォーマンスがとっても素敵なんですけども、もうリサにはね、特に奥様とのデュエット、ジュリエット、もうその二人の息がぴったりで美しくて、ね。そうです
ね、YouTube にもあるので、ぜひ見ていただきたい。はい、
もう本当に感動しました。
聞こえない、嫁は聞こえないのに、どうやって音楽に合わせてるんだろうってことをね、はい、想像しながら見ていただくと、とても面白く。
はい、
手話というよりはもうほぼ芝居のようになってますね。
なるほどね、
はい、
手話をライブで表現される難しさってやっぱありますか？
ありますね、その、音に合わせる、
で
聞こえない人にどうその音を伝えるかっていう世界観を伝えるのが難しいですね、
は
い、
なるほどね、はい、あのね、まあ、今年は三浦さん、あの、はい、スーナーズさんと、
はい、
またアランヒルズさんと ね、
そうですね、
一緒に、ね、ツアー組まれてね、
はい、
はい、あのこちら2組ともね、あのご兄弟のユニットなんですね。
スーナーズは兄弟で、はい、アランヒルズは双子なんですよね。
ね、すごいですね。
ステージ上に5人上がって、はい、兄弟が 2組いるっていう形で、はいはい、
うん、
特にそのアランヒルズはね、あの双子はすごいテンポのアップテンポの速い曲ばっかりなんで、手話もすごい高速手話で、あの老者が速いっていうぐらいの手話やってますんで、ぜひ見ていただければと思います。
そうですね、はい、そのなんか MC なんかもね、三浦さんが全部手話やりますからね。
全面手話通訳してるので、聞こえない方もよく見に来られて、よくあの手話ライブって歌だけ手話やって、トークは手話しないことがあるんですけど、あのみんな喋るのは僕が真ん中でひたすら通訳してますんで、
なるほどね、はい、でもやっぱり三浦さんの奥様からもね、いろいろアドバイスいただけるっていうのが本当に強いですよね。
それがやっぱ強いと思いますし、このミュージックサインもライブで最後に話すんですけど、やっぱその日本人、あの子供からおじいちゃんおばあちゃんまで、ありがとうとサンキューって英語で知ってるじゃないですか、でもあの手話の同じ日本人なのに、ありがとうの手話を知らない人がたくさんいらっしゃるんで、僕の活動でこの少しでも手話を知ってもらって、そしてこのありがとうって手の甲で人を切る形、
そうですね、
だけでも知ってもらえたら嬉しいなっていう活動をずっと続けてます。
そうですね、
はい、
やっぱりお互いコミュニケーション取るのにね、ありがとうとか、あのこんにちはとかね、そういう挨拶してると本当に大事ですよね、はい、うん、あのミュージックサインではね、はい、音楽が好きじゃなかったね、耳の聞こえない子が音楽の楽しさを知ることができたっていうね、話も聞きました、
はい、
やっぱりね、あの耳が聞こえなくても音楽を通してみんなとの一体感を味わえる、そんな素敵なミュージックサイン、
はい、
三浦さんにはこれからもぜひ続けていってほしいです。
ありがとうございます、頑張ります。
はい、はい、皆さん今日は魅力的な手話の世界のお話をありがとうございました。はい、以上リサネーのハッピーサプリメントのコーナーでした。それでは最後にミュージックサインのライブのエンディングで三浦さんたち全員が歌うテーマソングを聴いていただきましょう。ミュージックサイン、
音のない世界に暮らすあなたに、それでも伝えたい届けたい歌がある。言葉以上に響くのが歌ならば、メロディーもリズムも省きたくはない。深い静寂の心の水面に、花びらが一つ浮かんで見えます。この歌は空気も鼓膜も揺らさず、その花びらだけを目指して飛んでゆく、その花びらだけを目指して揺らす、yeah!Music sign, 今 Music sign, 言葉と歌をつなぐ架け橋、yeah. Music sign, 今 Music sign, 瞳を澄ませば聞こえ
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio
365ジサネーのビタミンサプリ、エンディングのお時間です。本日はゲストに俳優の三浦剛さんをお招きしてお送りいたしました。ジサネーのビタミントークでは舞台上から見える世界をテーマに、役者としての三浦剛さんの経歴や舞台でのエピソードを中心に俳優三浦さんの魅力に迫りました。そしてジサネーのハッピーサプリメントではハッピーサインランゲージをテーマに、三浦さんが取り組まれている手話と音楽活動の世界についてご紹介。リスナーの皆さんも三浦さんの熱い手話パフォーマンスが見られるミュージックサインのライブへぜひお出かけになってみてくださいね。とここで三浦さんから告知があります。
はい、私がこの夏出演する、キャラメルボックス2011サマーツアーエンジェルボールというのが、はい、東京の池袋サンシャイン劇場で、はい、7月6日から16日まで行います。
はい、
そして関西公演は京都劇場、
はい、
京都駅とつながっている駅ビルの中にある、はい、劇団四季さんがよく使った劇場ですけど、
はい、
7月20日から22日まで、
はい、
そして広島 JMS、はい、アステールプラザ大ホールで、
はい、
7月25日までやっておりますので、はい、ぜひぜひお近くの方はぜひ見に来てください。よろしくお願いします。
はい、はい、この夏三浦剛さん主演のキャラメルボックスのサマーツアーエンジェルボール、リサネームね、もちろん見に行きます。
ぜひぜひお待ちしてます。
はい、もう原作者さんもね、イメージぴったりで驚いたというハマり役の三井、三浦さんのね、はい、もう熱いお芝居がね、もう楽しみです。
ぜひぜひ。
6月2日からチケット販売開始ということ
ですね。はい、始まります。
はい、とここでゲストの方へ聞いてみたい、私のおすすめの一本、
はい、
俳優の三浦さんがリスナーの皆さんにおすすめしたい映画は何ですか？
まあこれは身内の嫁の宣伝にもなるんですけども、はい、うちの家内、押田里明子は1990年に公開された、
はいはい、
I Love You という、
はい、
まあこれ手話で I Love You という、はい、ろう者の主演映画でして、
はい、
監督が大沢豊さんというね、はい、遥かなる甲子園という沖縄のろう学校の映画を撮られた方で、あともう一人、米山さんというろう者の人が、はい、ダブル一つが、うん、聞こえる人の監督、
はい、
もう一人が聞こえない監督の I Love You という作品で、
うん、
本当にろう者のリアルな生活と、
はい、
そして心温まるドラマとなってますので、はい、ぜひぜひよかったら見てください、
は
い、
これはまだ奥様とは知り合う前の
知り合う前ですね、
はいはい、私もね、実際にろう者の女優さんが演じられたということでね、
はい、
とても印象的だったのでよく覚えています、
は
い、
これは日本アカデミー賞協会特別賞とか、はい、取ったみたいで、
うん、そうなんですか。
だからあの人はレッドカーペット歩いてるんだ夢はと思いながら
ねえ、はい、すごい。もう奥様のね、押田里明子さんもね、女優さんとしても母親としてもね、素敵な女性だと思います。
ありがとうございます。
リサネもね、またお会いできるのを楽しみにしていますね。
はい、
はい、三浦さんのおすすめの一本、押田里明子さん主演 I Love You、 リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。ぜひぜひ
よろしくお願いします。
はい、三浦さん今日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
俳優三浦剛さんでした。
どうもありがとうございました。
番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。リサネフェイスブックなどもやっていますので、番組聞いたよと入れていただければ、そちらからもメッセージ受け付けております。それではリサネのビタミンサプリ第21回目放送、さまざまな表現を探求する42歳俳優三浦剛の人生、これにて終了です。ここまでのお相手は、この夏はエンジェルボール、ホットな舞台を劇場に見に行きたいリサネーと、
そしてエンジェルボールを見に来ていただきたい三浦剛がお送りいたしました。
それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation.